2025年12月31日、水曜日。大晦日だね。今日は東京も晴れてて、最高気温12度くらい、最低気温は3度4度ってところ。年末らしい冷え込みだけど、まあ天気は良くて気持ちいい。今年もいろいろあったね。大阪、関西万博は累計2557万人来場で運営費も黒字見込みだったし、今年の漢字は、熊、だった。熊の出没が相次いで、自然との距離感が問われた1年を象徴してたかな。あと大谷翔平がワールドシリーズ連覇して満票 MVP、野球ファンにはたまらない年だったんじゃないかな。さて、今日は年末らしく、いくつか技術的な話題をまとめて話していこうと思う。まず最初は、リブソディウムに脆弱性が見つかったって話。12月30日、つまり昨日公開されたばかりの情報なんだ。リブソディウムってフランク・デニスさんが作った暗号ライブラリで、13年くらいの歴史がある。ダン・バーンスタインの設計思想を受け継いで、暗号を簡単に使えるようにしようってコンセプト。で、このライブラリ、13年間 CVE がゼロだったんだよね。それがついに途切れた。問題があったのは、クリプトコア ED2525 イズバリッドポイントっていう関数。エドワーズ 25,519 曲線上のポイントが正しいかどうかを検証する低レベル関数なんだけど、本来拒否すべきポイントを一部受け入れてしまっていた。技術的に説明すると、エドワーズ 25,519 って楕円曲線は8つのサブグループを持ってる。メインのサブグループは位数 L で暗号的に重要な部分。他に位数2とか位数4とか小さいサブグループがある。で、この関数はメインサブグループに属さないポイントを引くはずだったんだけど、混合位数のサブグループに属するポイントを通してしまっていた。根元原因はシンプルで、口頭元の判定ロジックにあった。内部表現では口頭元は X が0で Y と Z が等しいっていう条件なんだけど、古いコードは X が0かどうかだけをチェックしてた。Y イコール Z のチェックが抜けてたんだよね。発見の経緯が面白くて、フランクさんがバッチ署名のサポートを実験してた時に、ジグで書いたコードと結果が一致しなくて気づいたらしい。ジグ側には正しいチェックがあったけど、リブソディウム側では忘れられてた。で、影響範囲なんだけど、実はほとんどのユーザーは影響を受けない。高レベル API、例えばクリプトサインスターみたいな署名関連の関数は、この問題のある関数を使ってすらいないから、影響を受けるのは、この関数を直接使って信頼できないソースからのポイントを検証してる場合とか、エドワーズ 25,519 曲線上でカスタムの暗号スキームを実装してる場合だけ。かなり限定的。ただ、だからといって軽視していいわけじゃない。2022年にコンスタンティノス・チャルキアスさんが報告した事例では、40くらいの暗号ライブラリがED2525の実装ミスで秘密鍵漏洩の脆弱性を抱えてた。暗号通貨ウォレットから秘密鍵を盗めるレベルの問題だったんだ。対策として推奨されているのがリストレッド255の使用。2019年にリブソディウムに追加された機能で、コファクター問題を解決するために設計されたもの。リストレッド255でポイントをデコードできたら、それは安全。追加のバリデーションは不要っていうシンプルさ。今回の修正は発見後すぐに行われて、2025年12月30日以降にリリースされた安定版パッケージには全部含まれてるとのこと。高レベル API だけ使ってる人はまあ大丈夫だけど、念のためアップデートしておいて損はないかな。13年 CVE0 だったライブラリに初めて脆弱性が見つかったわけだけど、影響範囲が限定的で、発見者が作者本人ですぐに修正されたっていう、ある意味理想的な対応だったと思う。リブソディウムの話で思い出したんだけど、同じ12月30日にマット・クラッドさんが面白いブログ記事を書いてた。マット・クラッドってラストアナライザーの作者で、もともと JetBrains でインテリジェラストプラグインを作ってた人。現在はタイガービートルで働いてる。記事のタイトルは、メモリセーフティーズ。メモリ安全性とは何かっていうテーマ。面白いのはマット・クラッドさん自身は定義を提示しないって宣言してるところ。代わりに、他の人の定義に穴を開けていくっていうスタンス。マット・クラッドさんが提示してるフレームワークは3層構造。L がソース言語、Java とか C とか。CM がコンクリートマシン、X86、64Linux とか。 I が L から CM への実装、つまりコンパイラとか、メモリ安全性の有効な定義は、言語単体じゃなくて実装レベルを扱わないといけないっていう主張。ここでフィルシーっていうプロジェクトが例として挙げられてる。フィルシーは C 言語のメモリ安全な実装で、C のセマンティクスを維持しながらメモリエラーを防ぐ。つまり言語自体はアンセーフでも、実装で安全にできるっていう証拠。フィルシーはケーパビリティベースのアプローチをとってて、各ポインタがアクセス可能なメモリ範囲を知ってる。128bit のモノキャップっていう構造を使って型チェックとバッファ境界追跡をやってる。OpenSSL、CPython、SQLite、OpenSSH、GNU Emacs、Wayland とかが動くらしい。業界の実データとしては、Google の Android チームの報告で、ラストの採用によってメモリ安全性脆弱性が 20% 以下になった。4年前は 75% 以上だったから、かなりの改善。C と C++ のコードと比較して、ラストコードは脆弱性密度が1000分の1っていうデータも出てる。Android プラットフォームには約500万行のラストコードがあって、見つかった潜在的なメモリ安全性脆弱性は1件。しかもリリース前に修正済み。推定脆弱性密度は100万行あたり 0.2 件。一方でスティーブ・クラブニックさん、ラストプログラミングランゲージの共著者なんだけど、メモリ安全性はレッドエリング、つまり論点のすり替えだって主張してる。本当の区別は、デフォルトで定義された振る舞いを持つ言語と、どこでも未定義動作が起こりうる言語の差であって、メモリ安全性はその一部に過ぎないと。政府側の動きも活発で、CISA と NSA は2025年6月にメモリ安全言語を推奨するレポートを出してる。メモリ脆弱性は国家安全保障と重要インフラに深刻なリスクをもたらす、って。要点は、言語がメモリ安全かどうかじゃなくて、実装がメモリ安全かどうか、っていう視点の転換。C は一般的にアンセーフとされるけど、フィルシーみたいな実装なら安全にできる。逆にラストでも、アンセーフブロックを使えばアンセーフな振る舞いが可能。実務的にはフィルシーみたいなプロジェクトはまだ実験段階で、本番で使うには時間がかかりそう。現状ではラストを使うのが現実的な選択肢だと思うけど、マット・クラットさんのフレームワークは言語とマシンと実装を分けて考える整理として役立つかな。ところで、ちょっと軽い話題に移ろう。39C3 で発表された選択機ハッキングの話。39C3 っていうのはドイツのカオスコンピュータクラブが毎年やってるハッカーカンファレンスね。発表者はセベリン・フォン・ヌック・リピンスキーとハヨネーレンベルクの2人。それぞれ別々にミーレとボッシュ・シーメンスの洗濯機をリバースエンジニアリングしてたんだけど、お互いの存在を知って協力することになった。最終的にはミーレの洗濯機をシーメンスのウェブアプリから制御するっていう、なかなかクレイジーなデモをやってる。まずミーレ側。セベリンが発見したのは、1996年以降に製造されたほとんどのミーレ製品に搭載されている光学診断インターフェース。フロントパネルのインジケーターライトの裏に隠れてて、赤外線で通信できる。もともとはミーレの技術者が専用の高価なアダプターと MDU っていうプロプライエタリなソフトウェアで使うものだった。面白いのは、このインジケーター LED が兼用デバイスになってるところ。赤色 LED としてステータス表示に使われながら、同時に赤外線フォトトランジスタとしても機能して、双方向通信ができる。一番大変だったのがアンロックシーケンスの発見。セベリンはブルートフォースじゃなくて、マイコンのシンクピンを使って実行パスのタイミング差を分析するアプローチを取った。65536通りの組み合わせを約512回に絞り込んで、最終的にマジックシーケンスを特定した。これをオープンソース化したのが FreeMDU プロジェクト。GitHub で678スター。ボッシュ・シーメンス側は DBUS っていうプロプライエタリな通信バスを解析。洗濯機の内部コンポーネント。モーターとかポンプとかユーザーインターフェースを全部つないでる。ESP32 を使えば DBUS に接続できて、内部状態を全部読み取れる。発表のクライマックスは2人の研究を組み合わせたデモ。AMBCL、Advanced Miele BSH Compatibility Layer っていう互換レイヤーを自作して、Miele の洗濯機をシーメンスのホームコネクトアプリから操作できるようにした。競合メーカーのエコシステムを統合するっていうユニークなアプローチ。セキュリティの観点で言うと、 BSH のホームコネクトは比較的まともな設計らしい。TLSPS 系とモダンな暗号を使ってて、典型的な IoT デバイスのひどいセキュリティとは一線を画してる。ミーレは10年間のセキュリティアップデートを約束してるらしくて、これは他のメーカーと比べるとかなり良心的。技術者として見ると、今回の発表で価値があるのは、クラウドに依存しないローカル制御の選択肢が増えたこと。プライバシー面でも信頼性面でも、サーバーダウンで洗濯機が動かなくなるリスクを回避できるのは大きいよね。個人的にはフリー MDU のアンロックシーケンス解析手法が一番面白かった。タイミングサイドチャネルを使ってブルートフォースを回避するアプローチ。実践的なハードウェアハッキングの恒例だと思う。さて、次はロス32っていうプロジェクトについて。これも 39C3 で発表されたばかり。何をやろうとしてるかっていうと、Linux カーネルの上で Win32 のデスクトップ環境を丸ごと動かそうっていう試み。ワインを使ってね。開発者の光の夢さんが一人で始めたプロジェクト。背景を説明すると、React OS っていうプロジェクトがある。Windows NT カーネルを再実装しようとしてる。1996年から開発してて、2025年10月の時点でもまだアルファ版。フィーチャーインコンプリートで評価とテスト目的でしか使えない。カーネルレベルの互換性って、やっぱり難しい。ロス32はこの問題を回避してる。Linux カーネルはすでに安定してて、ハードウェア互換性も抜群だから、その上にワインを乗せて、React OS のユーザーランドコンポーネントを借りてくる。なるほど、カーネル再実装の泥沼にはまらずに済むわけだ。このプロジェクトの根底にある思想として、Win32 is the only stable ABI on Linux っていう主張がある。Linux カーネル自体のシステムコール ABI は非常に安定してるけど、問題はディストリビューションレベル、glibc のシンボルバージョニングがあって、新しい glibc でビルドしたバイナリは古い glibc では動かない。だから開発者がArch Linux みたいな最新ディストロでビルドすると、Ubuntu LTS のユーザーは動かせない。これが、誰も Linux バイナリを配布しない理由、だって言われてる。一方で Win32 は、1990年代に書かれたアプリケーションが今の Windows 11でも動く。マイクロソフトが互換性を死守してきたからね。で、ワインがこの ABI を実装してるから、結果的に Win32 が Linux 上で最も安定した ABI になってるっていうロジック。技術的な課題としては、ワインのシェル 32.dll が現在404関数実装済みで 85% のカバレッジ。残り 15% が問題。ハイ DPI 対応もまだ苦労してる。ワイン 9.17 でサーフェススケーリングが実装されたけど、一部のゲームで問題が出てる。2026年1月に初期版をデビアンのアプト形式で提供する計画らしい。プロトタイプはすでにデビアン上で動いてるから、全くの絵空事ではなさそう。僕の見方としては、技術的には面白いアプローチだと思う。Linux カーネルの安定性とハードウェアサポートを活用しつつ、ワインの成熟した Win32 実装を使う。React OS の車輪の再発明を避けてる。ただ開発者が一人っていうのは持続可能性の問題がある。ディストリビューションのメンテナンスは継続的な作業が必要だから。2026年1月のリリースを見て、実際にどこまで動くのか判断した方がいいかな。最後に、ちょっと毛色の違う話題。NASA のクリーンルームで26種類の新種バクテリアが見つかったって話。クリーンルームって宇宙船を組み立てるための超清潔な部屋のこと。ISO8 っていう規格があって、1立方メートルあたり 0.5 マイクロメートル以上の粒子が352万個以下じゃないとダメ。ヘパフィルターで空気をろ過して、1時間に20回以上空気を入れ替える。普通のオフィスと比べたら圧倒的に綺麗。今回の話は JPL のカストゥリ・ベンカテスワランさんが率いるチームの研究。2007年にフェニックス火星探査機を組み立てたクリーンルームから採取したサンプルを分析した。当時は技術が追いついてなくて詳しい分類ができなかったんだけど、17年経って DNA 解析技術が進歩したから、今になってようやく調べられるようになった。215株のバクテリアのゲノムをシーケンシングしたら、53株が26の新種に属することが分かった。25% が新種っていうのは自然環境の6から 12% と比べてかなり高い。で、 これらのバクテリアはただの汚染物じゃない。進化してるの、この過酷な環境で。放射線耐性、化学洗浄剤への耐性、バイオフィルム形成能力を持ってる。DNA 修復、休眠、胞子形成に関連する遺伝子も見つかってる。特に興味深いのはペルシコッカスフェニシスっていうバクテリア。地球上でたった2カ所でしか見つかってない。ケネディ宇宙センターとフランス領ギアナの宇宙センター、4000キロ離れてるのに両方で見つかった。こいつが死んだふりをする。胞子を作らないのに、栄養がない環境だと休眠状態に入って、標準的な検出プレートでは培養できないから検出を逃れる。これが惑星保護の観点で問題になる。現在の検出プロトコルは胞子をカウントする方式で、熱ショックに耐えて標準培地で育つ菌しか検出できない。休眠状態の菌は見逃される。1975年のバイキングミッションからずっとこの方式でやってきたんだけど、実は見落としがあったかもしれない。バイオテクノロジーの観点からも面白い発見があって、新種からイプシロンポリエルリジンの生合成遺伝子クラスターとか、ゼアキサンチン生成遺伝子とか、いろいろ見つかってる。食品保存とか抗酸化物質とか、産業応用の可能性がある。結局この研究は二重の意味がある。一つは惑星保護プロトコルの見直しが必要かもしれないっていう警告。もう一つは極限環境耐性遺伝子のバイオテクノロジー応用の可能性。クリーンルームをきれいにするための研究が逆にすごい発見につながったっていうのは科学の面白いところだよね。というわけで、2025年最後の配信でした。リブソディウムの13年ぶりの脆弱性、メモリ安全性の定義をめぐる議論、洗濯機ハッキング、Win32 互換 Linux、そして NASA のクリーンルームで進化するバクテリア。なんか年末らしく雑多な話題を詰め込んだ感じになったね。来年もいろいろ面白いことが起きるといいな。ハッカーニュースとかロブスタースとか、世界中の技術者が何を考えてるか、引き続きウォッチしていくよ。それじゃ、良いお年を。